はい、じゃあ最初のいいですか。最初の質問はまず被爆当時の話、お名前と今どこに住んでおられるか。
木田優子です。アルゼンチンのボエノスアイレスに住んでます。
今ごいくつで、その被爆当時は何歳？
被爆当時は6歳、満6歳ですね。で、あのその時は、おばあちゃんの家にいました。で、みんなの家族と一緒に、おばあちゃんとか母とか兄弟と一緒にお昼ご飯を食べてて、で、お昼ご飯食べ終わったら、終わって、あのしばらくすると、あの風が家の中にこうふーっと吹いてきて、そしてその風がこう生ぬるい風っていうかね、そういう感じでしたね。で、あの
生ぬるいっていう感じですか。
でなんでしょうね、なんと言ったらいいんでしょうね。
それ暴風じゃなくて、
なんか生ぬるい風、ぼっていうような、ふっていうような風なんですよね。してそのなんか風がこう異様に感じられて、小さかったんですけど、なんかあのおかしいなと思ったんですよね。普通の風っていうのはこうそよそよとかそういうふうな風なんですけど、なんかバッと風が吹きつけ、家の中に吹きつけてきて、その、 あの夏でしたから、もう縁側なんか全部開けてるし、で、あの縁側の方を見ると、あのもうゴミってね、木の葉とか、あの何でしょうね、ガラスの破片とかもういっぺんに散らばってるんですね。で、あのいや、これ一体どうしたんでしょうねと思って、あのまあ考えていたら、あのうちの母たちはもうみんなご飯食べてしまってから外に出てですね、そしてみんな近所の人たちと、あの防空壕に向かったような気がしますね。それがなんかこう忘れられない、こうなんていうかな、印象としてずっと焼き付いてるっていうか思ったんですよね。その、 あのいきなり吹きつけたその風っていうのが、なんかあの普通の風でなくて、生ぬるい風で異様な感じを、異様な感じだったんですね。それでそこ、それで何が起きたに違いないんだけど、一体何でしょうかっていうのは、もう自分で思って考えて、あの母なんかに聞かずにずっとそのまま過ごしたんですよね。で、しばらくして私たちは、あの長崎駅の、あの長崎の駅前、あそこに、あそこ駅前です、放送局があったんですけどね、 NHK のね。でそこのすぐ近くに、引っ越して、でそこで、うちの父が、戦地から帰ってきたもんですから、製材所を建てて、工場、小さな工場をね作って、そしてそこでしばらく暮らしましたね。
その長崎の駅前に移ったっていうのは、それ被爆、原爆の後だいぶ経ってるんですか。
それがもう分かんないですよね、いつくらい。もうでも、もうその時はもう、その長崎駅のあたりはもう、何ですか、瓦礫の山っていうんですか、もう焼けただれた、もう壊れた、もうそれこそ足の踏み場もないくらいな、こう何て言うんですかね、戦争の、レンガの壊れたようなね、コンクリートのも壊れた、それから瀬戸物とか瓶とかなんかはもう、こう壊れたんじゃなくて、こうぐにゃっと曲がったようなね、なんかいっぱいもうそこら中に足の踏みもないくらいにこう散らかってんですよね。で、
そういうの覚えてられない。
はい。で、これどうしてこんななってんでしょう、どうしたんでしょうねというようなこと、記憶にありますね。
そのいや、被爆、いや多分その被爆手帳もらっておられるというのは、多分入試被爆の
じゃないかと思います。一応入試っ ていうことになってるんですけどね。うん、
ってことはじゃあその結構その原爆の結構直後に、
うん、
入手されたっていうの、そういうの覚えて、覚えはないですか？
覚えてないんですね。うちの母はなんかもうすぐあの長崎駅の方に一個行ったんですけど、長崎駅はもうめちゃくちゃになってるので行けないからっていうので、でそこを接しているうちに父が戦地から帰ってきて、そしてその長崎駅のもうめちゃくちゃになってるんですけども、まあ、一応工場を建てようということで、もうあの工場だけを建ててですね、そして製材所を始めたんですよ。
そのお父さんがじゃあ 戦場に行かれたのどれくらいで長かった、だいぶ長い間。
そうですね、どくらいですかね、覚えてないんですけどね、長くはなかったと思いますよ。
どんな感じでしたか、彼が最初帰ってきた時は。
帰った時はですね、なんかおばさんの家にいたんですけど、おばさんの家に行って私たちはもう朝起きてもうこうガチャガチャ遊んでふざけて遊んでたんですけど、父がいきなりあの玄関の中に入ってですね、じーっと立ってたんですよね。そして母もそこの玄関のところに座ったままで、お互いにこうなんていうかね、顔を見合わせてるっていうかね、それをよくちょっともうかすかですけど覚えてますね。それで私は、お父さん帰ってきたっていう言葉もなくて、そのあの父と母の2人のそのこう見つめ合ったこのその状況ですか、それがこうあのぼやっとこうですけども印象に残ってますね。うん、それからあとはもうあの私たち食料がなかったですからね、あもう配給で、配給もなかったんじゃないですかね。その後はもう私もう全然覚えてないんですよね、記憶にないし。
お父さん来た時もう何一つ言葉もなかったっていう。
そうなんですね、なんか
あまりにも
な、やっぱりこうあまりにも心の中にこう話すことがたくさんあってこう口に出なかったっていうような感じかもしれませんね。うん、そして私一つ覚えてるのはあのとにかく食料がない、お米のご飯なんか食べられないし、何を食べてたんでしょうね、分かんないし、であの 塩がなくて、であの塩なんかですね、あの近くがすぐ戸町の海岸があったので、海にあの塩を、海の水を塩を汲んでね、でそれをどうしてたんです、その塩、それをあのどうしてたんでしょうね、その塩を取るために海水 の, あの水をねバケツかなんかにこう汲んであの持っていったのを覚えてますね。うん、でこれ何するんかなと思ったんですけども、まあ後から考えてみるとそれは塩を取るためのものだったんじゃないかなと私は思いますね。塩はないし砂糖がないし、砂糖がないし、そしてあの砂糖はないからあのサッカリンね、あの今ではあの何ですか、あのサッカリンじゃなくて ありますよね、甘味料っていうかね、あれがね、でもあの頃はサッカリンってお砂糖がなかったから、あのそれかく水にサッカリンを入れてそれを砂糖の代わりにね使ってたりなんか してましたよ。してもパンもないし、パンがないしですね、パンもあの各家庭にきっと小さなあの切符じゃなくてあの
配給券
ね、そんなもの配ってたんでしょうね。でそれを1枚とか2枚とか持って行ってそのパンの代わりに、それでそのお金を出したかどうか知らないですけど、パンをが配給されてきたっていうようなあれでしたね。そして飴もないし、甘いのがないし、飴もないしね、あの頃はあの芋飴ですよね、
芋
で、いえ芋で作った飴なんですけどね、 それを紙もないし新聞紙にくるくるっと包んで、その中に芋飴、このくらいに切ったような芋飴をね、お店のおばさんが入れてくれて、それをよく食べてましたね。芋飴、飴なかったんですよ。でパンもめったに食べられないし、お米がないし、おかゆ、ほとんどおかゆですね。で魚なんかは長崎はすぐ近くが海だったので、駅の近くにすぐ水産場があったんですよね。でそこからイワシなんかが取れてたので、それをよく食べてましたね。まあ、そういうことですかね。それからすぐ私は学校に行って、小学校もなんですかね、運動場なんかも壊れちゃってですね、池なんかもめちゃめちゃに壊れちゃって、そしてそこを池をきれいにしたり。
どの学校ですか？
西坂小学校ですよ。長崎の駅からずっと上の方、山手の方なんですけどね、西坂小学校に行って、その時よく作業なんかをねしてましたけどね、なんか石運びとかなんとかですね、授業もあったんですけど作業の時間が多かったですね。そのくらいですかね。
それじゃあそのティバク当時はあんまりその生のり風が一番よく覚えられて、
そうですね、それが印象的でしたね。
あんまりそのガッと暗くなったりとかそういうのを覚えてない。黒い雨とかいろいろよく言われるじゃないですか、
覚えてないんですよね。ご飯食べてたので、昼ご飯食べてたので、その家の中にいて、私がごちそうさまってしたんですかね。その時私たちこう下向くので、もうその時のあれはわからないんですね。外出て、家を出て庭に出た時には、そうですね、暗かったかもしれませんね。なんか明るいとかなんとかっていうような印象はなかったですね。でもとにかくわけわかんないし、もう近所の人たちと一緒にきっと防空壕に入ったんですよね。
その時どう思われました？何が起こったんだっていうか、その理解できないような。
そうですから、先ほども話したんですけども、なんか異様なことが起こったに違いないと思ったんですよね。ですからこう強烈な印象として残ってるんですけども、でも何が起こったか、どうしたかということがわからない。そしてもう父じゃなくて母たちや兄弟たちにもそれ質問して答えを求めることなく、ずっと過ごしたというかね。ただ心の中に、どうしたんでしょうね、どうしてこんなになってんじゃ、どうしてかゆばっかりなんでしょうねっていうか、どうしてどうしてで心の中で思ってるだけで、口に出して言うことなく過ごしたというかですね、そういう感じだったですよね。で小学校に入っても給食もないし、まあもちろん給食なかったんで、ミルクがありましたけどね。でそのミルクが、粉ミルクをその牛ミルクにして、でそれ飲んでたんでしょうね。でそのミルクがきっと配給だったんじゃないですか。でミルクを、あったかい時はミルクなんですけど、そこの教室に持って行って冷めるとこう沈殿するんですよね、下に。で味が悪くなるんですよね。で美味しくないってもうみんなが言って、そして粉ミルクがよく残りましたよね。それを覚えてますよ。
でその後はその戦後、その中で長崎でその製材所を始められて、 じゃあ結構その駅前でしばらく来られて、
そうですね、
そこからこのアルゼンチン来るまでどういうことがあって、
そこ小学校は西坂小学校で、それからあの中学校を経て高校も長崎でですねやって、それから高校を経て、そして大学、短大の方に行ったんですよ。短大、あの以前の県立短大ですか、鳴滝にある県立短大なんですけども、そこにで勉強して、そしてあのしばらくあの私はあの五島で2年ぐらいの教員をしてですね、
五島
で2年ぐらい教員をして、それからもうその前からあの移住の話はあったんですけども、あのまあ簡単にその移住できないということですね。でそれ で
家族での、家族全部での移住、
はい、家族ですね。うちの家族は姉と弟と、そして私と父と母がですね5人こっちに来ました。5人来て、そしてあのミシオネスの方にあの、まあ、農業移住としてですね入ったんですよ。
それはどう、なぜ移住しようとされたか。
父がやはりあの、あそれはあのパラグアイに叔父がいて、そして手紙のやり取りをして、まあ、パラグアイはいいとこだから南米はいいとこだからぜひ来たらっていうふうな手紙があったんですよね。それでまあ父も影響されたんでしょうかね。
あんまりその仕事がうまくいってなかったとか、そういう、
そうですよね。あの製材所、最初は製材所よかったんですけど、だんだんとあの製材所の方があの材木が少なくなったんですかねと思います。材木だんだん少なくなって、あのまあ南米の方がいいんじゃないかっていう流れで、それ計画して。
その時ごいくつだったんですか。
その時はにここに来た時は23でしたかね。うん。で私は教員してたし、まあ続けて買ったんですけどね。でも父と母がこっちに来るっていうので、やっぱり家族一緒がいいんじゃないかしらと思ってですね、そして来たんですよ。
その時にどう思われました、その23歳で。これ、
いや私はもう続けたかったですね、あ
の日本で、
ああ日本でね、どうして日本に行くんかな。もうその時はもう何ですかね、もう随分悩みましたね。
やっぱ当時あれでしょ、その23歳で婚礼期とかいろいろ言われて、
そうですよね、うん、
いろいろその就職のことを考えない、
就職もその当時はあのまあ教職員試験っていうかですね、それを受けてまあ運よくあのパスしてあの教師できる、あの小学校だったですけどね、あの2年間やってまあよかったんですけども、まあその前からも計画はしてたので、あのいやどうしようかどうしようかと迷いながらですね、でもやはり両親のそばが一番いいんじゃないかなと思って、そして来たんですけどね。
どうです、最初来た時どんな感じでしたか。全然そのあんまり日本にいる時はアルゼンチンがこういうとこっていうのはあんまそういう情報はあんまなかったんで、
全然なかったですね、全然なかったので、
もうスペイン語も喋れなかった。
そうですよね、もう日本語で、で私はもう日本へ帰りたいっていうので帰ろうかなと思ってから、あのもう帰る、もう父ももうそうだね、もう帰りたかったらもう帰っても返してもいいっていうふうな気持ちだったんですよね、うん、で私はちょっと欲張ってあのスペイン語勉強しようかなと思ったんですよね、うん、私はあの英語の方を勉強しましたからね、
日本でね
英文科だったので、英文科、そうね、スペイン語もまあ 勉強しようかなと思ってから勉強してしようかなと思って、まあここにちょっととどまろうかなと思ったんですよね。でそれが結局はまあ行けなかったというかな、もう日本にも帰らずにここにもうとどまってしまったんですよね。
じゃあお父さんとお母さんも帰られたの？
いえ、父はここで亡くなって母はもう帰りました。うん、
何年ぐらい
ですか。もう母はどのくらいですかね、まあ、随分前。
じゃあここに最初来られて、やっぱ最初はその農業
やってですね、農業は私全然分かんなかったので、いやちょっと戸惑いましたね。もう何やっていいか分かんない、土地をいじったことないし、そしてあの
向こうの皆さん、お父さんもあんまり
そうですね。うちの母は農家だったんですよね。だから母がいろいろこう自分でこう野菜作りとかなんとかやって、そしてあのミッションの人は植林とかなんとかやったんですけども、植林なんかもあんまりすぐはあの成長しないしですね、アリとかなんかいろいろにも大変だったですね。
そのミッションですね、その都市じゃなくて結構田舎の
田舎ですね。もう田舎、ミッションですはもうそれこそ山の中ですよ。う
ん、その中で、その中でいきなり家族全員でいきなり農業。
そうですね、他にもあの同じ7家族ぐらいですかね、一緒にこう同行してましたからね、船で来ましたからね、途中ね。でその人たちがいましたから、いろいろこう先輩の方とあの協力し合ったり、いろいろ先輩の方のお話を聞いたりしてね、どういうふうにしたらいいっていうようなことを聞いたりして、そしてから農業をずっと続けたんですよ。
それを木田さんもずっとやられ
て、私はしばらくして、そしてもう結婚して、そしてボエノスに1年か2年ぐらいいましたかね、あのミッションネスにはね。
結婚されたのはその同じ、
その次の年ですかね、その次の年結婚しました。
それはどういうところでご主人は終わりになられて、それか日系の。
そうですね、まあたまたまあのある人の紹介でね、紹介でまあボエネスに主人は行って、まあ、たまたまあの田舎の方に遊びに来たっていうかな、そういうふうな関係で、まあ、紹介っていう形でですね、お世話していただいて、そしてしたんですけどね。
で結婚されて。
そうですね、そしてもうここにもうボエノスにずっと行って
それ以来、まあ、お子さん、
息子と娘がいます。うん、で、あのカプターの方に住んでるんですけども、まあ、息子は、まあ、独立して、娘の方は、まあ、働きながら勉強してるっていいですかね、そういう状態なんですけど。
それで今でそれ以来、まあ、どのような結婚されて以来どのような、まあ、お仕事っていうか。
そうですね、私はあの長崎で、まあ、教員のねあの経験がありましたから、続けたいなということで、あのしばらくは子供を育てるのに10年ぐらいですかね、あの日本語教師の方は全然やらない、それから10年か15年ぐらい経ってからあの、まあ、日本語教師を始めたんですよ。あのカプタンの方に日本語学校があったので、そこにここから通って、まあ、子供を連れて行きながら私も教えるというような形でですね、そして行ったんですけど。
そんで、で今では、今はどのような、どのようなスケジュール？
今はもう、まあ、ぼつぼつ、週に1回とか、2回とか。で、まあ、そのくらいですね、もう、できるだけ外に出かけるの大変だから週に1回とか2回とか、そして夏休みがありますから、12月から3月までですかね、それがちょっとありがたいですね。うん、
では
ボツボツボツやってます。うん、
日本に帰られるつもりはない？
ああ、日本に帰りたいですね。
たまに帰れるんですか、日本には？
そうですね、検診で一昨年ですかね、帰りまして、そしてもう検診はもう決まってんですよね、スケジュールがね。そして病院の中ですし、病院の中大変ありがたいんですけど、なんていうかこう、まあやっぱりこう普段にこう生活してみたいなっていうふうな気がしますね。老後はやっぱり日本の方がいいんじゃないですかね。日本の私五島で教員やったので、あそこにもう一回戻ってですね、ゆっくりこう山でも眺めながら過ごしたいなっていうのが、なんていうかね、夢ですかね。帰られたら日本に帰ってのんびり過ごしたいなっていうこと。ここはちょっとこう危険ですからね、夜なんかもね危ないですよ。で、ここ言葉もわからないし、あんまりね、そういうとこです。
で、こちらではさっきも言われたように、その生徒さんにはいろいろそういう話をされてましたけども、そういう話をよくされてるんですか、アルゼンチンの方には？
もう最近はしないんですよね。最近はもうなんか時間的にこうなくって、向こうの小学部の方を教えてる時はかなりゆとりがあって時間があって、その折り紙の時間とか体操の時間とかあったので、その時をこう利用してですね、こう話してたんですけども、今はもうその聞かれたらこう話しますけども、もうそうでない限りは私はもうあえてもうそういうふうなことを話しませんね。で、最近のアルゼンここの人たちなんかはそういう情報とかなんかはもう大体分かってるんじゃないですかね。ですからその新しい、まあ、新しいニュースとかなんとかっていうふうな感じじゃないんじゃないですかね。
分かってる、あんま分かってないですよね、残念ながら。
まあ、そういうとこですのでもういいんじゃないですか。
最後に質問が参考あるんですけど、ちょっといいですか。もうちょっと僕の方向いていいですか。で、ですね、今その核の、まあ、そのいろいろかなり危険になってる、いろんな国がもっと核爆弾を作ってるって状況がありますよね。そういう中で、そういうのを、まあ、実際に目にみたいに方として、どのようなメッセージというんですか、どう思われますか、今のこの状況について。長崎で起こったものの何万倍もの核が、何万倍もの威力のする核が何千発もの世界にあると、それをまたもっともっと増やそうとしている国がいっぱいいると。
そうですね、やはりもう、まあはっきり言って、それはもう人間としてですね、人間であるならばやはりそれはもうやめるべきじゃないですかね。そのどうしてその作るとかなんとかという、まあなんて言うんでしょうね、もう人間にとってそれは危険であるということ、そういうものをどうして作るんでしょうね。私それが分かんないんですよ。 もうそれはもうあのなんていう、それダメですよという禁止する前に自分たちでも心がけなくちゃいけないんじゃないですかね。もうその危険なもの、人間のこの命を奪うものを作ること自体がもう間違ってるっていうんですかね、なんて言うんでしょうね、どうして作るでしょうか、それがわからないですね。その恐ろしさっていうのがわからないんじゃないですかね。うん、いやそれはもう絶対にもうやめるべきですね。どんなことがあっても、どんなことがあってももうやめるべきですよ。そういうことをやはり各世界の人々が認識しなくちゃいけないんだと思いますよね。それにはまずその原子爆弾その恐ろしさというか、そういうものをやはり知るということ、それが大事じゃないですかね。そしてまあ私たちももうその恐ろしさというのを伝えることっていうのが非常にあの大事だと思いますけどもね。これまで私はそういうことをあの恐ろしさっていうか、そういうものをずっとあの伝え続けてきたつもりですね。まあ、これからもまあそういうことをまあ機会あるごとに原爆の恐ろしさとか無ごたらしさ、惨めさというのをですね伝えていこうと思いますけれども、もっともっと世界の人たちは一人一人がそのそういうことを認識することが大事じゃないですかね。認識さえすればもうおのずとあのそれを作ろうというふうな気持ちにはならないんじゃないですかねと思いますけどね。やはり人間が生きていくためにはやっぱりこう一番大事なことはあの難しいかもしれませんけども、こう仲良く生きるということ、仲良く生きること、お互いに協力し合うということがあの原点じゃないですかね。そこから始まると思いますよ。
これ今 の, そのまあこう唯一の被爆国としての日本です、
うん、
僕みたいなのは日本のまあこういう次の世代もまあ被爆者の方は特にいろいろ覚えてる被爆者の方は本当にもう先が少ないっていうのが現実ですよね、
うん、
今も平均年齢が70、80歳ぐらいで、まあ、本当にあと10年20年
したらそうい
う方もいなくなるっていうのが現実でありまして、そういう中でこの今日本の次世代を背負っていく若者に対しての唯一の被爆国の日本の若者に対してのメッセージというんですか、メッセージじゃないけども、うん、何ができるんでしょう私たちは。
そうですね、まずその体験した人の話をよく聞くということ、よくその耳を傾けて聞くということが大事じゃないですかね。体験したということは結局その、 あの小説とかストーリー、あのドラマとかそうじゃないんですからね。人間が体験したということはもうその真実にこう触れたっていうふうなことじゃないですか。で体験した人の話っていうのは非常に大事じゃないかと思いますよ。体験した人が初めて本当のことを語ることができると思います。ですからそれをよく聞いて、聞くということが大事だと思いますね。聞く、やっぱり聞く耳を持つということ大事じゃないですかね。でその当時のことを知るということ、昔のことを知るということは結局これからどう生きなくちゃいけないかということの手がかりになると思いますね私は。ですからそういう核原爆を2つも落とされた日本ですから、そういうことを認識してその当時はどうだったんだろう、そしてどういうふうな過程であの今日の、 あの繁栄を築いたんやかしらっていうようなことをよく知ることが大事だと思いますね。ですから私はあの物を大切にするということ、特に食べ物なんかですね、大切にすることが非常に大事だと思いますよ。うん、食べ物はもう大事ですから、人間が生きるためのね大事なものですから、食べ物をもう粗末にしない。 何でも物を粗末にしないっていうようなことが大事じゃないかなと思いますよね。それとやはりこうありがたく思う心ね、それが一番大事だと思いますよ。
ピアさんにとってその原爆とは、ピアさんの人生にとってですね、
うん、
原爆とはどういう意味を持つものでしょうか。
そうですね、私は初めは若い頃はなんてことなかったんですよね。ただ落ちた当時はどうしたんだろう、どうしたんだろう、なぜこういうになったんだろうというようなことを思いながらこう生きてきたんですけども、その後まあこっちに来てからしばらくしてからですね、このなんか世界第二次大戦の終止符を打ったその原爆ですね、その原爆の体験というのはなんか歴史の中にこう生きた一コマじゃないかっていうようなことを私は感じるようになったんですね。それが40代50代ぐらいになってからでしょうかね。でこれは大事だなと思って、やはり心に留めておくべきじゃないかということで生徒たちにも話してたし、やはり誰かに伝えなくちゃということで話してたし、やはり自分でもなんかこうインタビューなんかがあるとですね、それに対していろんなこう話とかなんかをしなくちゃいけないというようなことを思い続けましたね。そういうことですか。
でもどのように、その木屋さんの人生を影響を与えたこの原爆という出来事は、でももし原爆に遭っていなかったら、
そういうことはもう私考えたことなかったんですけども、その体験したことをやはりこう忘れられないもんですから、それをずっとこう心の中にこうなんかこう思い続けてきたっていうかですね。ですからそのなんて言うんでしょうね、私はこう食べ物とかいろんなものなんかこう捨てたり粗末にするっていうことは、もったいない、いつももったいないもったいないと思いながらこう生活してるんですよね。でもやっぱりだからあの原爆の当時のあの貧しさっていうんですか、物資のなかったこと、それがこう心の中にこうどっかにこう焼き付いてるんじゃないかなとも思うんですよね。そういうことですかね。
それで今その健康の面では被爆手帳でいろいろと検診行かれたとか言ってますけれども、その原爆に
健康のことはですね、若い頃から私はもう体が弱くてですね、もう虚弱時っていうんですか、もうしょっちゅう病気してたんですよね。病気してて、それからもうずっとこっちに来てももう風邪ばっかりひくし、そして気管支は悪くなるし、アレルギーはあるし、もう病気のもう続きでしたよね。で日本でもよくしょっちゅう病気してて、母がこれは何か原爆の関係があるんじゃないかなとかなんとかで、私貧血がひどかったんですよね、こっち来る前にですね。で貧血、血液のあまり良くないので、おかしいね、これ原爆のあれじゃないかなというようなことを母がよく言ってましたけどね。でも体はずっともう丈夫じゃなくて、でそれでも結局はおかしいなおかしいなというようなことでよく検診に行ったりなんかしてですね、しました。
どう言われるんですか、お医者さんは。
もう検診に行ったのはもう最近なんですけども、骨の部分がちょっとこうまあ年齢もあるんですよけどね、ちょっと私腰なんかが痛めてですね、腰が痛くなったり風邪ひいたりなんかして、よくそんなもの患ってたので見てもらいましたね。で腰の脊髄の方はちょっとこう 正常ではないけれども、まあ、手術するまではないということでですね、で気をつけるようにということで、まあ、
そういうのは全部こういう虚弱とそういう健康の問題、その被爆に今関わってる、放射能に関わってるっていうのは実際言われたことはあります？そういう実際、
いや、それはないですね。
でも専門の先生に実際その帰国検診とかしてもらったっていうことは、要するに別にそれはただ単に生まれついて持ってきた病気じゃないって。
でそれは私聞かなかったんですけどね、別に聞いてないし質問してないんで、その
どう思われます、そういう点については。実際それがその日は、まあ、もちろんそれ
は
どこまでがっていうのは、それは
その血液貧血を起こした時点では、母が言ってたように、なんかおかしいんじゃないかなとずっと思い続けましたね。そして体が弱かったので、もうしょっちゅう風邪ひいてたり、そしてなんかレントゲン取ったら急性 の肺炎かなんかにかかったような跡があるとかなんとか言ってたんですけどね、医者からそういうふうに診断されたんですけども、それとコレステロールがね非常に高くて、これはもう治療しなくちゃいけないなというようなことで、そういうことですかね。
でもそれはまあ、それ健康、そのあれですか、それ帰国治療っていうのに改善されたわけですね。
はいはい。
ってことは、まあ一応ある程度その被爆にかかっている可能性があるかもしれない
ということですね。はい。
でそこについてどう思われます？ひとまず今皆さんがあんま分かってない、アルゼンチンのことだと思うんですけど、いろんな国でもみんな分かってないのは、その61年前に起きた出来事ですね、がまあたったその日で終わったわけじゃなくて、まあ、それ今でもそのまあ60年も経って今でも、でさらには今まあ2世とかいう問題がありますけれども、2世被爆2世って言って、まあその被爆者の、まあ、息子さん娘さんです、
うん、
もうそういう健康的な、まあ、害が今でも、影響が今でもあるっていう、そういう、
息子は小さい時はよく風邪ひいてたり気管支喘息なんかにかかってましたね、うちの息子はね。で今はまあ養生して気をつけてるんでしょうけども、なんけどもう喘息ひどかったですね。喘息がひどかったです。
それは原爆のせいと思われますか？
私はちょっとどうでしょうね、分かんないですね。私自身が弱かったので、それはもう私は確かにそのせいじゃないかなとも思ってましたね。
それ生まれた時からその被爆後の話でしょ、やっぱそうなったのは。じゃなくて生まれた時からそう弱かったんですか、体は。
そうじゃないですね、小学校中学校あたりからちょっとこう、盲腸やったり腎臓病やったり、それからここに来る前は貧血がひどくてですね、ひどかったですよ。そういうことですけどね。
そういうことについてどう思われます？それがもう、それを 100% 分かんないのはその被爆の、まあ、原爆なんですけど、それはもちろんその、
でも被爆した人はそのなんかかかりやすい病気があるんだっていうようなことをよく言ってますけどね、それが何だっていうのは私は聞いてないんですけども、
もしそれ、でもそれをどう思われます？それを実際その木田さんの視点から見て、それ被爆のせいだと思われますか、それとも全然関係ない、まあ、それが事実だろうかどうかは別として、っていうのは事実っていうのは結局なかなか分かんないですよね、俺が思ったのは被爆だからっていうの
は、それは関係あるかもしれませんよ。私は
そういうことに関してどう思われますか、その他人の、まあ、その敵の国に起こした、まあ、敵の国というか、まあ、その戦争によってその、まあ、落とされた爆弾によってその今にもなってその健康的にいろいろ悩まなければいけないという事実について、その感情的にどう思われます？
感情的にですね、やっぱりきちんとそういうところは まあ、保証というんじゃないですけどもね、きちんとやってもらいたいですね。うん、それは戦争中では例えあってもやはり何ですかね、いきなりそういうふうなことを、そういうふうな手段に、手段を選んだということはですね、やっぱりそれは大きな責任というのがあるんじゃないですか。うん、それも普通の市民ですからね。それ戦場でその兵士たちが戦うんでしたら、それはまあ戦うための兵士ですからいいですけども、普通一般の市民ですね、赤ちゃんとか子供とかですね、そういう人たちにまで危害を与えたというのは、それはもう私人類上ちょっとこうきちんとそれは責任を取った方がいいと思いますね、私は。うん、
それでその怒りとか憎しみ
とか、怒りとか憎しみでかですね、うん、思いますよ私は。うん、
それは何に対して、アメリカに対してですか、それとも原爆というも、それとも戦争に対して、も日本
戦争に対しても全部ですね、戦争とかやはりそうですね、やっぱりアメリカでしょうね。B-29 っていうのは結局私たちにとっては怖いものだとか恐ろしいものだというふうに思ってましたからね。やっぱりB-29 っていうのを聞いただけでも、もう私は怖いなと思いますよ。うん、ですからやはりいくら戦争を仕掛けた日本でも、B-29 っていうかアメリカ側の方はきちんとそれはやった方がいいんじゃないですかね。責任は取るべきだと思います。
今度また検診医師団の方が来られるっていう話があるんですけども、
うん、
今年の10月ぐらい、
うん、
それには行かれます？
そうですね、行きます。
どういう感じですか、行かれて、どういうふうに診察、問診だけなんですか？
問診なんだけだけだけなんですよ。で、薬なんかも持ってきてもらいたい薬がこうあるんですけどね、それはなんか禁止されているというようなことでね、そういうこともしていただければありがたいんですけどねと思ってですね、そういうようなことはやっぱり何ですかね、お互いの国がこう理解し合って、問診だけじゃなくて診断、まあ、治療というかですね、そういうところまでやってくださったらいいんじゃないかなと思うんですけどね、来た時にだけでもですね。
でも問診というのは、それをやっぱ聞いて、やっぱ心が落ち着くんですか？
落ち着きます。うん、もうやはり2年に1回ですけども、その聞きたいことをこうこう溜めておくというか、どういうことを聞きたい、こういうことを聞きたいというふうに自分でこっちでかなり用意してますからね。だから来てくださるって、いろいろ話を聞いてくださるのはもう私非常にありがたいですね。ですから続けていただきたいなと思うんですけども、できればお薬なんかを持っていて来ていただければ非常にありがたいなというような感じもするんですけども、それは無理でしょうかねと思うんですけどもね。
例えば今年はどういうこと聞かれます？例えばそのリストの中にあるもの、
今年は
聞きたいことっていうことで、
私コレステロールとか、それから腰が腰痛とかですね、風邪ひくとか、そして私ちょっと心臓の方が良くないんですよ。で、心臓の方も良くないんで、まあいろいろそういう方面こと、
そういうのアルゼンチンの先生は分かってくれない、なかなか。
そうですね、私ここの医者にはかかったことないんですよ。日会の方にはかかったんですけど、やはりね、言葉の関係で、まあ、普通の、まあ、言葉分かるんですけども、なんていうんですか、細かいところはですね、そこまでは
専門用語、
そうそう分かんないし、なんていうか、そういうことがなかなか難しいので、ちょっと普通の風邪とかなんかでしたら、もうちょっと日韓の病院に行ってですね、いろいろ。
日韓というのはそれは日本、
共済会ですか？日本語が通じますし、であれです。
そこではでも被爆関係のことは見てくれない。
検診なんかはしますね。日会で検診をして、被爆の先生、日本からの巡回医師団ですか？
はい、
あそこで問診の 相談ですか、そういうことなんかもしますので、そこでは見てくれますけど、まあ、専門的なものになると他のところにこう行かなくちゃいけないんですよね。
それ健康手当をもらっとられるんですか。毎月3万3千円なんで
しょ。ああ、そう、うん、まあ手続きしたりやってますけどね。
わかりました。他に何か。
もうあの何ですか。これいいですか。健康手当のことなんかはちょっとあんまりね、
保険
日本からそういうふうなお金があるっていうか、あれするとイタリア人がそう狙われるんですね。イタリア人は年を取った人は年金が送ってくるんですよ、イタリアから。年金が送ってくるので、70歳80歳以上の人はお金がイタリアからドルが送ってくるとね、これ消してください。
いや、健康であれだけ欲しいんです。その健康手当で、そんじゃ保険にまだ入ってない
自分は。入らないですよ私は。もう危険。こっちここのはあれ、したらもう
入ってもまたあれだって月500ペソぐらいで。
そうですよ、500ペソというお金は高いですよ。
さらに、
うん、
それでプラス500ペソでさらに1回行っても払わなくちゃいけない、そのプラス。
そうですよ、う
ん、でなんそれはあんま良くない、もちろん血流は
良くないですよ、良くないですよ。ですから歯医者とかなんかは日系の人に私は大体行きますね。
一回何回ぐらいそのちょっと風邪ちょっと診察してもらってもお金かかるんじゃないですか。
そうですね、一回やっぱり50ペソとか60、
どの保険なしで、
保険なしでね、いや、もっとかな。でも一回かかったらもう大体同じような症状なので一週に1回とかなんとかね、そういうふうに
しか。でも本当なんかすごい急に例えばガンになったりして、
ああその時はもう
急に手術例えば明日必要だとか言われたらかなりの前に来るわけですよ、請求書は
来ますね。
でそれをカバーする、
そこまではそしたらもう日本に行くより仕方がないですね。
日本に
行って、日本に行ったら私たち手帳を持ってるので、ちょっと前もってその連絡しておけばね、
でも
急には、
例えば明日手術しなきゃいけないとか言われたら、
ああそうだよ、
そういうでも可能性は、まあもちろん、
ま
あ、健康っていうのはそうですね、可能性はないことないですよね、
ですからその毎日毎日気をつけてますね、もう風邪をひいたらもうすぐ休むとか、もうすぐ寝るとかですね、もうどんなことがあってももう外に出ないとかそういうふうなことですよ。でできるだけ野菜を食べたりなんかしてですね、お茶なんかもうここのハンバーグとかその既成のものそんなものはもう食べないようにしてですね、やってますよ。健康に気をつけて、もうとにかく何かあったらもう休むっていうかね。